Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか、ガマダケンです。この番組はラジオ版学問のすすめ、2010年2月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは参議院議員の川田隆平さん。著書誰も書けなかった国会議員の話を踏まえつつ、国会議員のリアルな姿について、そして見えてきた問題点やこれからについてお伺いします。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
川田隆平、参議院議員、東京 HIV 訴訟原告。1976年東京都小平市生まれ。生後6ヶ月で血友病と診断され、治療のための輸入血液製剤投与により HIV 感染。93年薬害エイズ事件の国と製薬会社の責任を問う東京 HIV 訴訟の原告に加わり、95年実名を公表。96年に実質原告勝訴の形で和解したが、それ以後も薬害エイズの真相と責任を追及し続ける。2007年の参議院議員選挙で無所属にて当選。2009年みんなの党に所属。著書多数、最新刊は PHP 新書から出版の誰も書けなかった国会議員の話。
Let's get knowledge with fun。
ガマダケンがお送りしているラジオ版学問のすすめ。今回のエキスパートは参議院議員の川田隆平さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
PHP 新書から出版の誰も書けなかった国会議員の話、こちらが出版となっています。この本では永田町内部から見た国会議員のリアルな姿、さらにはこの国、さらに、我々のこれからについての川田さんの思いが綴られているわけなんですが、今私リアルな姿と申し上げましたが、はい、本当にこう中にはかなりこう大ピラにされては恥ずかしいような国会議員の先生方々の、はい、姿についての記述もあったりしますが、はい、先輩議員の方々の反応ってのはどんなもんですか？
そうですね、まだそんなに直接聞いてないんですよ。まだ手渡している段階で、はい、どうぞよかったら読んでくださいということで渡していて、うん、
はい、
でただ実名で出した方については今手渡しをできる人には渡していこうと思って、うん、できるだけ、使わせていただきましてありがとうございますということで置いては来てるんですが、まだこれからですね、
う
ん、
なるほど、はい、じゃあこれからどういった反応が出るのかっていうのも楽しみなところですけどね、はい。でまたこのタイミング、今この時期というタイミングでこの本を出版されたというのは何か意図があったんですか？
もう少し早い時期に出したいと思って準備はしていたんですけれども、うん、
はい、
なかなかまとまってこう書くことっていうのはできなかったので、ちょっとずれずれになって、うん、12月になってしまったというのがあります。
なるほど、はい、じゃあもうちょっと早いというのはどのぐらいを想定して？
大体夏ぐらいに、選挙ぐらいの時はもうそういう一応注目が集まる時に出したいなと思ってたんですけれども、
なるほどなるほど、
そういう意味ではもうちょっと早く出したかった内容ではありますね、うんう
ん
う
ん、でもその政局が非常に大きく転換する時期に合わせやっぱりこれは出しておきたかったと。
そうですね、うん、でだから結構選挙前に書いてたものだったので、うん、選挙後に変わったところを書き換えなきゃいけなくて、
そうですね、
結構それはいろいろと与党だったりとかしたとこ、旧与党とかしなきゃいけなかったんで、うん、そういう意味ではちょっと手を入れましたけども、
でもやっぱりその大きく変わる時期にやっぱり出しておきたかったという理由というのはどの辺にあったんですかね？
国会で起こっていることって、国会議員の話というのが、なかなかその一般の人には知られていないということがあって、やっぱりその今どういう状況なのかということを説明するのが、
うん、
今までその、国政報告会とかいろんなそういう直接にこう市民の公民の人たちと一緒に話し合う場っていうのは持ってきたんですけども、
うんうん、
そういう時間を通してでもやっぱ伝わらない、
伝わりきらない、
伝わりきらないですね、うんうん、それから、週 1回のメルマガと、うん、それから月に1回ファックスニュースを、まあ、会員の人あの講演会の会員の人たち向けに出したりとか、それからあの国政報告ニュースっていうのをその年に4回出している、うん、そういうニュースという形で国政報告も出してるんですけども、やっぱそういったその媒体だけではやっぱりなかなか伝わっていかないなというところで、やっぱりそのまとまったものをやっぱりぜひ知ってもらいたいという思いで、まあ、本にしたっていうのがあります。
まあ、確かにそのおっしゃるようにいろんな報告会だったりとか、はい、いろんなねオフィシャルなすり物だったりするとどうしても硬くなっちゃうっていう部分もあろうかと思いますけど、はい、これではねかなりもうリアルなというか、はい、もう体温が伝わるような感じの話が多いじゃないですか。
そうですね。
やっぱその辺もやっぱり狙ったところだったわけですか。
やっぱりその国会議員の本っていうのが、うん、なかなか面白くないんですよね。あの政治について政策について
まあそれは真面目になっちゃいますわな。
そうなんですよ。 そうですよね、はい、そうするとやっぱり読む方も、はい、やっぱり読み進めるのが辛いっていうことになると、
まあ、正しいことは正しいだろうけどちょっと肩こっちゃうなみたいな部分が、
読みづらい本よりはやっぱり多くの人に読んでもらいたいという思いで、まあ、少し柔らかくしたっていうのはあります。
じゃあその辺の意図もありつつということですけどね、はい。まあでも確かにその読み進めるとね、本当にこれはすごいなっていう話が結構多かったりするわけなんですが、はい、まあですからね、それはちょっとどうなのっていう事例が多数紹介されていて、まあそのあたりはぜひね、実際に読んでいただきたいんですが、はい、特に、その川田さんがいろんなあまたあるエピソードの中で特にこう驚いたっていうのはどんなことがありますかね。
まあ、でもやっぱりその国会議員っていうのはこういう仕事をしているだろうって思ってたことがやっぱり実際そうじゃなかったっていうこととか、なんかやっぱりびっくりすることですよね。
エコーだろうと思ってたっていうのは、
だからやっぱり法律の中身についてはやっぱり知っててその議会のその議場で投票しているものだというふうに思ってると思うんですけども、
違うんですか。
本にも書いたんですけど、そのやっぱ本会議場に上がってきた段階で、はい、やっぱりそのことを知らないで党に言われるまんま賛成反対を投じてるっていうことなんかも実際にあったので、
その要は中身知らないのに賛成反対やっちゃってる。
そうですね、やっぱりそれはちょっとびっくりしましたね。
あ、かなりそれは驚愕の事実ですよね。
うん、そういう意味ではやっぱもっと慎重にやるべきなんじゃないかっていうところなんか結構ありましたので、
じゃあそのあたりもやっぱりそれはぜひとも改善しなきゃいけないよという思いで、まあ、こういった形で書いたという部分もあるわけですね。
そうですね。やっぱり国会の中でのこととか、うん、そういうのがやっぱりぜひ知ってもらって、うん、それをやっぱりぜひ多くの人にやっぱり共感してもらいたいっていうのはありますよね。
リアルな姿を知っていただいて、これだとちょっと良くないんじゃないかという、はい、まあ、問題提起というような部分でもあるわけですね。
はい、
そういったことに対しての川田さんの思いとか、あるいは改善のアクションというのはどういうことになってくるんですかね。
これからやっぱりそれを知ってもらった上で、やっぱり提案をしていかなきゃいけないと思うんですね、国会の中で。うん、国会の中で、例えばその、国会の議場にパソコンを持ち込んではいけないとかですね、まあ、その本にも書きましたけど、はい、やっぱもっと自由にそのできるようにしていかなきゃいけないなというのは思ってますし、それはもっとその意見として世論としてそういうものが上がってくれば、今まで慣習として行われてきたものを変えていくっていうことのためには、やっぱりそういう世論の力とかっていうのは必要になってくると思うので、それはやっぱりぜひ多くの人にそういうことをやっぱり認識してもらって、その上でやっぱりそういう働きかけをしていきたいっていうのは思ってます、ね。
じゃあその我々一般国民に対しての、まあ、認知というか、はい、その周知するための第一段目のアクションという、
そうです
ね、いうことですね。はい、で我々レベルで、あ、これはでもさすがに今の時代パソコン持ち込めないって変じゃないみたいな、そういった声がいろんなとこから上がってくることも期待しながらと。
はい、
でもね、それこそ本当に IT 時代になって久しいのに。はい、未だそれは許されてないっていうのも相当な話ですよね。
いや、本当にだからまだまだ遅れてますね。そういう社会のところとか比べると、
はい、じゃあまあこれを機にそのいろんな世論のまあね、風もこうもらいながらやっぱり改善どんどんしていきたいという部分、
はい、う
ん、
そうですね、
いろんなことがでもありそうですね、改善しなきゃいけないことは。
いや、もうあると思います。そういう意味でやっぱりこれを、まあ、国会についてね、今後その、まあ、今度政府委員の質疑を受けるか受けないのかとか、そういう法案も出てきますけども、
はい、
国会というものがどういうものなのか、まあ、参議院のあり方も含めて、まあ、この本にも書いてますけど、はい、やっぱり参議院が必要なのか不要なのかっていう話なんかもあって、まあ、僕はやっぱり必要だと思ってるんですけども、
はい、
まあ、そのじゃあ参議院がじゃあどういう形の参議院が本来であれば望ましいのかっていうことなんかも含めて、やっぱりこれは国民の の人たちにやっぱりよくよく考えてほしいなって、一緒に考えてほしいっていうことですね。
なるほど。必ずしもだからその例えば参議院が必要であるという立場でもそれは今のままでいいということではなくという部分も含めてですね、はい、本の最後の方にも書かれてますが、僕もああいいなと思ったのは、例えば、参議院は政党の単位にしないとかね、はい、そういった形の提案もこれはかなり面白いなと思ったりするんですけど、
そうですね、やっぱ衆議院との違いをやっぱり参議院に持たせていくためには、うん、やっぱ参議院でのそういうその議決については、その政党での、そういう縛りをかけない、まあ、党議拘束をかけないとかですね、うんうん、そういったことでもってやっぱりちゃんとその参議院 その議員の独自性っていうものをちゃんと持たせた上での、うんうん、やっぱり参議院っていうのもあった方がいいんじゃないかっていうのは思うんですね。でないと衆議院と参議院がほとんど政党のあれで変わらなくなってしまったら、うんうん、参議院本当に意味なくなってしまうと思うんですね、
単なるもう承認機関みたいなね、はい、風になっちゃうよりはなんかちょっとお目付け役的なね、うん、位置づけにすべきじゃないかとか、ね、いろんな考え方ができますもんね。
だから衆議院で議論し尽くされなかったものをちゃんとチェックしていけるような、うん、そういう参議院としての役割が生かされるような、うん、もうそれは選挙制度も含めてやっぱ考えていかなきゃいけないところだと思ってます、
うんうん、確かにね。だから本当おっしゃるように今参議院の在り方そのものがまあなんかぼやっとしてるというような、ね、印象も我々の立場でもありますし、はい、ね、これをもっと違う、ね、立場にしていったらもっと選ぶ方としてもね、はい、選びがいがあるかなっていう感じがしますもんね。
そうですね、う
ん、はい、じゃあそういったまあそこまでね、いろんな大きなものから、ね、細かいことまで含めて、はい、まあパソコンのものが、はい、含めて、はい、いろんなやっぱりその働きかけ問題提起という部分でちょっとぜひ参考にしていただきたいというところですね、
は
い、
ぜひ。 Let's get knowledge with
fun。さて昨年2009年は政権交代が実現した年でした、はい、昨年の新語・流行語大賞にもなった、まあ、政権交代ということで、はい、まあ本当にですからそういった意味では誰もが最も大きなトピックと認識している、まあ、歴史的な出来事だったと思うんですけど、はい、その政権が、まあ、自民党中心から民主党中心にチェンジして今もう半年近くということになるわけですが、はい、永田町は変わりましたか？
そうですね、変わったといえば変わったと思います。それはやっぱり民主党に、うん、政権が変わってからやっぱりその大臣も、まあ、民主党から選ばれ、まあ、社民党国民主党もありますけども、はい、だいぶ変わったと思いますね。
だいぶ変わった、うん、はい、具体的にはどの辺が今までと全然違うぞという部分ですかね。
実際に出てくる人が変わってきたっていうのはあるんですけども、うんうんうん、まあ、ただじゃあ本当にじゃあどこまで変わったのかなっていうことがやっぱはっきりとは見えないんですよ、うん、
ああまだ少なくとも今の段階、
まだその段階ではですね、本当にそういう意味では特にその予算の作り方とか、はい、まあ、例えば事業仕分けみたいなところでは明らかに公開されて、うんうんうん、国民の目には見えやすくなったけれども、はい、でもその後のじゃあまた予算とかの出され方とかっていうのを見ても、うん、やっぱりほとんどなんか前のものと変わり映え、うん、ほとんどしてないようなねところがあって、でそこで一生懸命になって、まあ、子ども手当とか民主党独自のそういう政策を出していこうとしているから結構無理をしているところもかなりあって、うん、で本当にそれじゃあ本当に現実実現するのかっていうと、まあ、選挙前までにはやろうとはしているんでしょうけれども、そういう意味では本当に変わるのかどうかっていうのは本当にまだわからないですよね、うん、それからもっと言えばその、うん、今までよりもなんかもっと国民の意見が通らなくなってくるんじゃないか、
通らなくなる
っていう気はしますよね。やっぱりかなり民主党の中での、はい、発言をしづらくなってきている。でそれが、うんうん、いろんな陳情とか請願とかっていう形で国民から上がっていたものが、うん、その党で一本化されて、うんうん、それを政府に届けるってことになっていくと、うんうん、本当に他のことからいろんなこう意見が上がっていくってことが、まあ、集中して権力が集中していくってことになってきますし、それから議員立法もできなくなったりとか、それからその議員連盟という議員の集まりが今グループがあるんですけれども、そういったものも民主党を中心にその民主党の政府に協力的でないその議員連盟については整理をして、それをその会長と事務局長を民主党が取れないものについてはまあ、他の議連を作ってしまうとかですね、
うんうん、
結局そういうその議連としてやってきたその超党派での活動なんかがどんどんできなくなっていくような状況にもなってきてますので、
うんうん、
そういう意味では国会の中でのそういうその 民主党を中心とした議会運営みたいになっていくと、うん、かなりその、まあ、昨年も強行採決を行われましたけれども、国会で開かれた議論とか、うんうん、その国会でちゃんとそういう国会議員の活動とかっていうところがやっぱりどうもやっぱりしにくくなってきているなっていうのはありますよね。
国民の声がなかなか実は届きにくいシステムになりつつあるかもしれない。
国会の中での議論、うん、の時間も短いですし、やっぱ本当にそのちゃんと開かれているかっていうとやっぱり非常に難しいものを感じますよね。
例えばね、さっきのおっしゃっていただいた陳情とかでも今はもう完璧に幹事長室に全て集まって、はい、そこでの決断みたいな話になってるから、まあ分かりやすいっちゃ分かりやすいけど、ちょっとそこが、まあ、独断にならないのかっていうね、ちょっと危惧もやっぱりあったりしますよね。
そうですね。それは本当に思います。
じゃあそこもね、どうしなきゃいけないのかなっていう部分は、やっぱ注視していかなきゃいけないしっていうことですね。はいはい、で、川田さんご自身も、その、当選以来の無所属から、12月1日付で公表されたという形ですが、はい、みんなの党の所属へと、はい、まあ、チェンジしたわけですが、無所属であることのメリット、はい、デメリットもこの本の中には書かれてありましたけども、はい、改めてその無所属であるメリットというのはどういったところにあったんですかね。
そうですね、やっぱり無所属のメリットとしては自分の一番やりたいことの、うん、特にその政党に入っていると自由にものが言えないというところなんかがやっぱり出てきていたので、うんうん、
はい、
やっぱそれとその自分の無所属でやっていくっていうことの一つには政党のことで結局できなくなってしまうことっていうのがあったので、う
ん、いわゆる党議拘束だったりとか、
はい、うん、そういったものとは違うやっぱり選択をしていきたいって言った時にやっぱり無所属でやっていくことの価値っていうのはすごい高いと思っていましたし、うんうん、それから今までのやっぱり既存の政党の中ではやっぱそれは自分の政策や理念と合うところっていうのはなかったので、
うんうんうん、
まあ、あえて無所属を選択して立候補したっていうのがあるんです。
なるほど。で、まあ、でもそういったメリットがあった無所属から、はい、まあ、今度はみんなの党という、
はい、
党の所属になった。これにそのシフトしたというのはどういった意図があったんですか。
そうですね、やっぱりみんなの党っていうのが新しい政党 で、うん、で特に今自分がやっぱり政策の部分で一番その脱官僚と地域主権と、
うん、
まあ、それから生活重視というその3つの政策の柱があって、そこにやっぱり賛同して入ったというのが一番なんですけれども、
うん、
やっぱり自分自身やっぱり今まで無所属でこの2年半やってきて、この無所属でやってきてできることと、それからこの無所属でやってきたところから議員立法だとかそういう議連でもってやっぱ活動していくってことが超党派で無所属でやっていくこと の、 自分の仕事のやれることとしてあったんですけども、うん、それが今民主党の政権下に変わって、その特に国会でのそういう議員立法とかそういったものがやっぱ制限されて、まあ、禁止されていくってことになっていくと、
うん、
やっぱり非常に自分のやりたいことができなくなっていくということは、やっぱりすごく無所属議員としてやれてきたことがやれなくなってきたっていうことをやっぱ感じて、
うん、
でそれでやっぱり自分自身が一番やりたかった医療政策、特に薬害の問題から自分自身が出発してきて、そこの医療についてをもっと変えていきたいという時に、やっぱりそこをやっぱり一番実現できる時に、まあ、無所属でやっていくっていう選択もあったけれども、それよりも今自分が無所属の良さをやっぱり生かしながら政党の中で活動できる場として、うん、まあ、みんなの党っていうのが非常にその自由にやっぱりやれる政党として新しい政党なので、うん、その枠組みそのものをやっぱりこれから作っていけるところがあるので、
うんうん、
そういう意味でやっぱりみんなの党っていうのはとても魅力を感じて、うん、そこに入っていくっていうのがありました。
じゃあその先ほどおっしゃっていただいた無所属のメリットとして挙げていた、まあ、自由度の高さみたいなものは、はい、残しつつ、はい、まあ、でも議員立法だったりとかっていう部分でのことを勘案すると、はい、そういったある所属する団体があった方がメリットが高いんじゃないかと、
はい、そうですね、
いうことですかね、
はい、
そうか。
それからやっぱり国会の中でやっぱ会派っていうものを、うん、会派っていうのはその要するにどこに所属をするかっていうことで政党ではないんですけれども、その会を作って、それが会派のその人数とかそういったものをベースに委員会ですとか、やっぱりいろんなこの、まあ、議席の並びだったりとか、いろんなそういう会派をベースに決まってくるものがあって、質問時間もそうですね、
うん、
そういうその会派をやっぱり増やしていかないと、その本当に自分の質問時間とか自分の所属する委員会を希望する厚生労働委員会とかに入っていくってことが難しいんですね、
うんうん、
でそういう時にやっぱり自分自身が、まあ、無所属で、まあ、昔だったら無所属の議員がいっぱいいて、
うん、
無所属の会とかを作ったり、まあ、昔任クラブとかいろいろありましたけど、うん、そういういろんな会派があって て、それができればですね、別にそういう政党に入ることも必要なかったのかもしれないんですけども、うん、やっぱりその国会の中で、ある程度やっぱ自分のやりたいことをやっていくっていうことを考えたときに、うん、やっぱ自分の仲間を増やしていかなければいけないというときに、やっぱり今その、まあ、政党っていうことで、自分の仲間を増やしていくためにも、うん、その政党に入ったからには、やっぱそういった仲間を増やしていくっていうことにも、やっぱこれからもっと、積極的にやっていきたいと思ってますし、うん、それは自分自身のやっぱりやりたいことと、一致した、やっぱそういったことをやっぱ制度の投資としてやっていくってことができる、うん、それは自分は今、まあ、政調会長代理っていうところで今医療についての政策を担当させてもらえるということになって、まあ、自分もこれからマニフェストをまとめていくっていうのが自分の今当面の一番大きな目標ですけども、それはやっぱり党の政策として出していけるっていうのは非常に大きなメリットだと思ってます、うん、医療政策とかっていうとどうしてもお医者さんがその医師の立場でやっぱり専門家としてまとめてきた医療政策、各党のやっぱり医療政策をまとめているのは医師なんですね、
うんうん、
だからその医師の立場ではない患者であるとか当事者の人たちの声が生かされた医療政策っていうものを、他の政党とは違うやっぱりみんなの党の医療政策っていうものをやっぱり作っていきたいというふうに思っていて、やっぱ患者の人たちの声や本当にその医者だけではない、まあ、医者の声 もちろん聞きますけれども、そういう医師としての専門家が作った医療政策ではないものをちゃんと独自に作っていきたいなっていうのは非常に強く思っているところなんですよね。
なるほどね、うん、そうか。まあでもそうすると、まあ、みんなの党にも当然党議拘束的なものもあってくるだろうし、
はい、今のところないですね、
はいはい、まあ、でもね、そのあるね、自分の意思とはやっぱ違うものがね、はい、どうしても出てくる可能性があるじゃないですか、
はい、
そういった時にどうやってマネジメントするのかなっていうのが気になるところですよ。
そうですね、それはもちろん意見の違いとかっていうのがこれから出てくるだろうと思うんですね、うん、無所属だった時は自分の判断だけでよかったものが、うん、やっぱ政党としての判断も出てくるでしょうし、やっぱそういったことについてはやっぱしっかりとこれから今後話し合いをやっぱ通して、うんうん、まあ、ちゃんとやっぱ詰めていくってことはしなきゃいけないと思っています、うんうん、本当にそれについてはもちろんこれまでも入る前にもやってきましたけれども、しっかり詰めていかなきゃいけないところっていうのは、うんうん、これからよく党の中で話し合いをしていくってことが大事だと思ってます。やっぱその議論がなかったらやっぱりよく変わっていかないと思うので、うん、議論をしっかりしていきたいと思ってます。
なるほどな、はい、じゃあその違いも認識しつつ、どれだけきちっと歩み寄っていいものができるものかっていう部分ですよね、はい、
そうですね、
うん、それがね、まあ、でもやっぱりそれができていればこそっていう感じですよね、うん、そのね、冒頭でおっしゃったような、例えば国会の採決の時に何も知らないで賛否投じるようなことになるのは、やっぱりまあ突き詰めていけばその議論がされてないっていう部分になってくるでしょうからね。
だからそこは党の中で昔だったらされてたようなことが、うん、やっぱり今そういうその党の中でさえもやっぱり議論がされていかなくなってきてる、
うんうんうん、
そういったことのやっぱりおかしさみたいなものが本当今後もっとちゃんと議論やそういったものがちゃんと公開されてし尽くされた上でやっぱり出てくるのかどうかっていうことがやっぱすごく重要なことになってくると思うので、
うんうん、
国のやっぱりいろんな大事なことを決めていくときに、国民とか本当に普通の人たちが知らないうちに大事なことが決められていくっていうことではないようにしていかなきゃいけないと思うんですね、
うんうんうんうん、そのためにはやっぱり議論はちゃんとし尽くすというところですね、
はいはい、Let's get knowledge with
fun。ガマダケンがお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは参議院議員の川田隆平さんです。 PHP 新書から誰も書けなかった国会議員の話が出版となっています。川田さんはもともとはというか、
はい、
国を相手に裁判で争う原告となった一青年でいらしたわけですけれども、はい、その方が、まあ、本の中でも一章を、ね、割いて書かれてますが、
はい、
なぜ国会議員になったのか、あえてコンパクトになぜ国会議員になりしかというのをおっしゃっていただくとどうなんですか。
国を相手に今裁判をやってきて、まあ、どうして国が動いてくれないのかとか、
うんうん、
まあ、国に役害のないようなやっぱり社会にしていくためにはどうすればこの国を変えることができるのかとか、まあ、原告として裁判を戦ってきた時とは違った立場で、自分がその後その、まあ、裁判が一応和解をした後ですね、ドイツに2年間行ってた時にやっぱりこの国っていうものをやっぱすごく意識させられて、
うん、
でその中でやっぱり自分たちのじゃあ住んでいる自分たちが生まれ育ったこの国っていうのをやっぱどうしていけば 自分たちが生まれたこの国に対して誇りを持てるのかとか、なんか自分が生まれてよかったなって思えるのかって、そういうことをやっぱ考えたときに、やっぱ本当にこの国のことを変えていきたいと思ったときに、自分自身がやっぱり、最初は24歳だったときに、そういったふうに思ったんですけれども、その時は被選挙権がなくて、で、それで自分自身選挙には出なかったんですけれども、たまたま親が、母親が選挙に出ないかと言われて、それで国会議員 の補欠選挙に出て、でそれでその時当選させていただいて、その時少しその仕事に少し手伝ったんですけれども、本当にそれで自分自身やっぱやってきて、本来教育についての仕事をしたいと思ってたところもあったんですけれども、でもやっぱり本当にこの一回政治に関わって、で一回また大学の方に戻ってというか、大学の方で卒業して教員になっていくんですけども、そんな中で本当にこの国の生きにくさみたいなものが変わってない、やっぱ本当にそれは自分自身がやっぱ最初に国を変えたいと思ったことと、やっぱりその裁判戦ってきた頃と、やっぱりこの国がずっとやっぱり薬害の歴史は繰り返すし、やっぱ本当にずっと同じやっぱ社会的な構造や仕組みによって被害に遭っていく国民っていうのはやっぱ変わらない、だからそれをやっぱり変えていきたいなっていうのはずっとあったものが、やっぱもう一度やっぱり自分自身が国会議員になって、本当にこの国の社会の仕組みっていうものをやっぱ変えていきたいというふうに思ったのが、やっぱり自分自身やっぱ薬害の被害から本当にそういうふうに感じていったところなんですよね。
なるほど。それでいつかは変えたいと思ってたのが、はい、もういつかは今なんだというような、
そうですね、
タイミングがあったということなんですね、はい。でもね、その国会議員というのはその激務ぶりもこの中にいろんな形で書かれてるんですが、はい、非常に重労働という部分です、はい。現在そのご自身の体の体調というのは大丈夫ですか？
今は薬も飲んではいるんですけども、以前に比べて免疫の方もだいぶ数値も良くなって上がってきてます。特に結婚してから体調が良くなって、本当にそれは免疫の数値としてもすごく変わったんですよね。本当そういう意味では結婚して体調が良くなったっていうのは本当なんですけども、
じゃあまさに気は心というか、
そうですね、やっぱ免疫っていうのはやっぱすごくそういう精神的なものとかやっぱ気分とかすごい影響されてくると思うので、本当にそういう意味では今免疫の方もだいぶ良くなってきてますので、
なるほどなるほど、
そっちの方は落ち着いてますね、
じゃあかなり精神的な安定がその体調の安定にもつながってと、
そうですね、
訴訟当時の厚生大臣は現在、ね、副総理でもいらっしゃる民主党の菅直人さんですけども、裁判の形式上は要は相対する、ね、相手だったわけじゃないですか。その菅さんとは今どういうご関係なんですか？
菅さんとはですね、めったに会うことはないんですけれども、たまに会って話をしたいとか、要するに、この間も新年会とか、いろんな新年会がありますけど、はいはい、ちょっと顔を合わせて、一言、二言話すぐらいとか、あとは電話を、かけたりってあんまりないんですよね。そんなに密にはつながりはないですけども、顔合わせばちょっと話をするという感じですね。
じゃあ別にもう、憎い敵とかそういう感じ、
それは全くないですね。菅さんには結構いろいろお世話になったこともあって、そういう意味では全くそういう憎い相手とかってことはないです、
もう先輩国会議員としていろいろと、
いろいろと選挙の前に一応けじめというかですね、やっぱ一応その選挙に出ますということで一応挨拶に行ったりとか、そういういろいろそうです、そんなに頻繁には会ってないですね、
なるほどなるほど、はい、わかりました。でもね、そういったいろんな先輩もいながらということですが、国会議員になられてからはその医療ですとか教育の問題にも積極的に取り組んでいらっしゃるわけですけども、改めて政治家として川田隆平さんが一番今最も実現したいことというのはどういうことになってくるんですか？
自分自身のやっぱり薬害の被害っていうものがあって、医療の制度そのものをやっぱりより良くしていきたいっていうのがあるんですね、やっぱり薬害のない社会っていうのはもちろん一番にありましたけれども、それに関係していくためにはそれに関連するやっぱ法律を作っていくこともそうですし、医療全体を考えていかないと、いろんな公的な医療保険制度であったりとか、医療のそれ全体的なことも含めて考えていかないと、やっぱりもちろんその薬害をなくしていくための法律を作るとか、例えば被験者保護法っていう、その被験者っていう言葉自体が非常に難しいんですが、臨床試験、それ自体も説明するのにすごく長くかかるんですが、臨床試験にあたってのそういう被験者や患者の人たちの権利を守るため の、 法律とかね、法整備とかっていうのは日本はまだできてないものがあるので、そういったものを進めて薬害をなくしていくっていう具体的なこともあるんですが、それも含 めたやっぱり医療全体をやっぱりより良くしていくためにはどうしたらいいのか、うん、まあ、例えば難病の人たちの医療のことを書かれるようにしていくにはどうしていくのかとか、うん、やっぱり医療については、まあ、自分感染症として HIV がありますけれども、感染症に対する対策としてどうしていけばいいのか、まあ、HIV に感染する人たちを、減らしていく、まあ、予防していく、そういったものも含めてやっぱりやっていきたいと思っているので、うん、医療の問題でやっぱりしっかりと自分自身が一番関わってそこのエキスパートとしてやっていけるように、うん、やっぱそこの専門分野としてやっぱり一面やっていきたいなっていうのはありますね。
なるほど、やっぱその辺は本当に根幹はブレずにというところですね。
そうですね、やっぱり一番やりたいことはそこですよね、
うん、その実現に向かってその進捗状況っていうのはどんな感じなんですか？
そうですね、やっぱり法律を作りたいと思って、まあ、勉強会を、まあ、無所属の時から、まあ、ずっと個人でやってきたものがあって、で一応法案にはまだなっていない、法案の文にはなってないんですけども、やっぱりそういう法律についての、まあ、要綱の前の段階ぐらいまではやっぱりいろんな人たちと相談してやってきているところはあるんですが、でもまだそれがまだ本当に法案として出せるところにまではまだ全然行ってなくて、でそれをやっぱりちゃんと出していきたいというのは、まあ、任期中にはやっぱりやっていきたいと思ってるんですが、やっぱタイミングとかもあるので、まあ、今のところやっぱり非常にそれを時期を見てやっていきたいと思ってますし、エイズについても、まあ、取り組み始めてはいますけれども、やっぱりそれも厚生労働分野だけじゃなくって、まあ、教育の方でもやっぱりしっかりと予防についてはやっていかないといけなかったりとか、うん、まあ、そういう意味でやっぱりそれをどうやってそのエイズについての問題と、それからその性教育とかですね、それから性だけではなくってもっと命とか、そういったことも含めて命の教育とか、そういったところにも絡めてエイズっていうものをもっとちゃんとみんなに知ってもらえるような教育をちゃんと進めていけるのかとかですね、うん、まあ、本当にこの医療のところだけではカバーできない、そういうエイズについての問題とか、うん、まあ、エイズだけではないいろんな感染症もそうですけれども、やっぱそういったものもやっぱちゃんとやっていくためにすぐにできるものではないんですけれども、そういった形でやっぱり今実現に向かって進めているっていうのはあります。
うん、なるほど。じゃあそれ着々と準備中という段階ですね。
そうですね。今そうですね。それから、うん、まあ本当に今この厚生労働委員会ではなく今環境委員会に入っているので、うん、環境問題については結構もっと具体的なところで、まあ、絡んで国会の中での質問をさせてもらったりとか、うんうんうん、まあ、そういったことではやっているんですけれども、うん、やっぱりなかなかやっぱり今のところはまだ進めているというところですね。
まあでもいろんな形でそれ準備は進めていて、はい、そのまあ実現に向けてという部分では、まあでもその所属している政党は、まあ、いわゆる少数政党になるわけじゃないですか、はい、そうすると強大な、ね、力を発揮してそれを実現にっていう、 なかなかそういう方法論は取りにくいと思うんですね、
うん、まあ、でも本当に今の状況っていうのが面白くって、うん、特にその参議院選挙までは、まあ、参議院が単独では民主党が過半数取れてないという状況で、その少数の意見というものが大変生きてくる、う
ん
う
ん、なるほど。
だから社民党であったり国民新党であったりとかっていうところの、うんうん、意見が民主党の中でも、まあ、あれだけ民主党人数いても、うん、やっぱり参議院の状況もあって採用されていくとかですね、やっぱり本当にその今のやっぱり状況も含めて少数であってもやっぱり意見が言えるような、うん、力関係というのはありますし、
なるほど。
それからもっと言えば、うん、別にそういう状況じゃなくてもですね、本当に少数者の意見がちゃんと通るような状況っていうのは作られていかなきゃいけないと思ってるんですね。で本当にそれは自分自身やっぱ無所属でこれまでもやってきて、それから少数政党としてやっぱ本当にもっとそのいいものがちゃんと採用されていくような、うんうん、そういう制度や仕組みにしていかなきゃいけないと思っているので、うん、まあ、そういう意味でやっぱりその大きい組織や多い人数のところだけが進めていけるっていうものではない、やっぱ本来の民主主義をちゃんと生かされていくようにしていかなきゃいけないんじゃないかっていうのは思います、うん、Let's get knowledge with fun.
ちょっと抽象的な質問になっちゃうんですけど、はい、もっと政治を良くするためにその国会議員一人一人がしなきゃならないことというのはどういうことなんですかね。
国会議員のやっぱり一人一人がもっと情報発信して開かれたものにしていくことってすごく大事だと思うんですよね、
うんうん、
っていうのはそれぞれ思っていることがあると思うんですけれども、はい、まあ、なかなかそれをその、まあ、言える場所はたくさんあるのかなっていうと、やっぱりなかなかその多くの人に伝えるということがすごく難しいんですよ、
うんうん、
それはやっぱりそれをもっと多くの人に見てもらえるようにしていくようなものがあって、うん、 ったらいいなと思ってますし、うん、それにはもっと関心もないとなかなか見てもらえない、うん、インターネットでやっぱホームページとかやってても結局それ見てくれる人っていうのはわずかなんですよね、うんうん、そういう中でもっと本当にこう多くの人がそれにあのついてあの関心を持ってもらって見てもらって、うん、でもっとそういういろんな人たちにそういう考えていることが伝わっていくようなあの本当にそういうものにならなきゃいけないと思うんです。それぞれの国会議員がもっとちゃんと意見を出していくってことも大事だと思いますし、うん、それからもっとあの国会議員のやっぱりその勉強する時間も必要ですし、それからその国会議員の人たちがもっと仕事のしやすい環境っていうのものにできるようにしていかないとですね、うんうん、他の国に比べてやっぱり議員の使えるスタッフの数ってやっぱり少ないと思うんですね、
うん、
でそれはもう本当にその国会議員やってみてやっぱり常に感じていることなんですけれども、やっぱりそのなかなかその自分がやりたいと思っていることをやっぱり一人ではできないことを秘書とかいろんなスタッフとかそういったものをもっと国会議員が集められるようなそういう仕組みにしていかないと難しいと思うんですよ。例えば韓国だったら公設秘書だけでも6人いるんですね、うんうん、でアメリカだとその公設秘書とかそういう秘書として雇えるだけのまとまったお金を議員に与えられたりとか、うんうん、それとか政党助成金とかにしてもスウェーデンとかだとあの野党の方が多く与えられてそういうシンクタンクとかにこう使えるようになっていたりとかですね、やっぱ本当にそのそういう政治的にその企業からお金を集めなくてもちゃんと使えるようなお金とかスタッフとして雇えるような制度とか、うん、そういったものがあって国会議員がもっと働けるような場にしていくっていうことを、うん、まあ、国会議員も求めていかなきゃいけないと思ってるんですよね。
結構今日本の国会議員の現状だとかなりカツカツな状況 で、ね、もう下手するとちょっとね持ち出しになっちゃうような状況。
本当持ち出してやってるってことがあの、まあ、出てるんだと思うんですけども、やっぱ本当にそういう今あのじゃあ国会議員にどういう仕事をしてほしいのかっていうことをもっと、うん、あの国民の方でもやっぱりもっとあの考えていった方がいいと思うんですね、
うんうん、
でもちろん今テレビとかにあのタレントのように出ていくっていうことは僕はすごくその、まあ、もちろん国会議員がどういう人がいるっていうのは分かってくるので、うんうん、国にとっていいことかもしれないんですけども、はい、でもあまりにもねテレビに出ることでその開かれていくのかっていうとなんかそのちょっと違う意味でそのテレビに使われてしまっているところもあるのかなっていう気がするので、まあもちろんでも国会議員としてはそういうテレビの場を使ってあのやっぱり自分自身もやっぱりそれは伝えていくっていうことで理由としてちゃんと出ていくっていうことはすごく大事なことだと思うので、それはもちろんそういう場があればやっぱ積極的に出ていきたいと思うんですが、やっぱなかなかやっぱりそういう意味でタレントになってしまう、まあタレントから国会議員になる人もいますけども、あのなんていうのかな、やっぱ本当にそのそこで議論できる場になればいいけれども、うん、どうしても小的になってしまうっていうことが、うんうんうん、でまたそのテレビの方が議論の場になって国会そのものの、うん、国会よりテレビの方が自由に議論されてるっていうような、ね、うん、状況になってくると、うんうん、またそれもちょっと違うんじゃないかって思うんですよね、
う
ん、
そうですね。
だからもっと本当にその国会そのものがやっぱちゃんと機能していくことも大事ですし、うんうんうん、やっぱそれとテレビの場でやっぱりしっかりとそういう意見を出していけるっていうのももちろん大事なんですけれども、
うん、
でもなんかやっぱりそのそこのところでねあまり軽くなりすぎてもダメだと思うんですよ、
うんうんうん、
その特に言葉とか、うんうん、あの非常に難しいところであるんですけども、そこはやっぱり慎重に発言を選ばなきゃいけないところもありつつ、うん、ちゃんとじゃどういうことなのかってことをちゃんと説明する必要もあると思うので、
うん、
両方やっていかなきゃいけないんだと思うんですよね、うん、
まあ、やっぱりその、ね、当然国会議員の本分は国会での、ね、活動にありということですし、うん、ですからまあそこの本領できちっと実力を発揮できるような環境もやっぱり今足りないというのが現状なわけですね。
国会の中でやっぱちゃんと議論できるような、
うん、
あの本当にそのまあ、スタッフですとかそういう機能ですとか、やっぱり議員としてのまあ僕も国会議員になって初めて知ったその国会のまあ各衆議院ですとか各参議院とか別々にスタッフがいて、でそこでやっぱりその中に調査局があって、そういう調査局をちゃんと使えるわけですから、そういったものをちゃんと機能させていくとかですね、あの国政調査権っていうのも、国政調査権っていう言葉はなんか非常にその国政調査権ってやっぱりどの議員にもあるみたいにこう思われて、まあ、国政要するに、それ調査をするということはあるけれども、国政調査権って言ってしまうとあのそれは仕組みとして 何人以上とか委員会でとかっていうふうになってくるんですね。その機能を使うためにはですね。だそういうその本当に国会の仕組みそのものをよく知って使いこなしていかないと、うん、やっぱり非常にその使いこなすだけの、うん、まあそこまでやっぱ知らないとですね、やっぱ国民の方も知らないので、なんか全部その国会議員に頼めば何かやってくれるだろうっていうふうに思ってしまう。だそうじゃなくて、やっぱり国会議員をうまくやっぱりその働いてもらうためのことを国民も知らないと、国会議員を何でも屋さんみたいに言いように使えるっていうことではないと思うんですね。でそこはやっぱり国会議員としての役割をよくその国民の方でもやっぱり知っていって国会議員を有効に使う、それからその、まあ、例えば行政の方を有効に使う、まあ、司法も、まあ、裁判もありますけれども、いろんなものをまあ組み合わせて、じゃあ問題解決のために動いてもらいましょうということを考えていかないと、国会議員だから、まあ、テレビタレントもやっぱり何もやってっていう、その全部を国会議員に任せてしまって、本当にその国会議員の仕事が本当にできるのかなっていうところを、やっぱ本当にそこは考えて、国民の方もやっぱり国会議員というのはどういう仕事役割なのかっていうことを考えていく、そのことはやっぱりすごく、なんか国会議員というとやっぱりどっか遠い存在で、はい、自分たちとはやっぱりあまり接点がないところの人って思われてきたところがあったので、そこはやっぱり違うものと、でまたそのこれからやっぱりこの地方とか地方地域主権とかですね、その地方自治とか、まあ、本当にその地方の方にこれからそういう国の仕事なんかを割り振っていったときには、地方議員とか地方議会のその、まあ、県議会議員、都議会議員、市議会議員、その村議会議員も、まあ、町議会議員もいますけれども、やっぱ本当にそういういろんな人たちの議員の人たち の、 仕事ももっとやっぱり注目されて、やっぱそういったものもやっぱり本当にその自分たちの身近な問題としてやっぱ政治っていうものがあって、でその中でやっぱり自分たちのやっぱ社会の仕組みとかそういったものがもっと決まっていくよう決めていくっていうことを自分たちでやっているんだというところに思えるように、やっぱり自治をですね、やっぱ本当にしていけるようにしていかないと、お任せではないこれから政治っていうものが本当に重要になってくると思うんですね。
なるほど。本当にだからおっしゃるように、その双方向のというか、その政治家側からの、まあ発信も必要だし、はい、でこういう環境欲しいんだよという、ね、訴えかけも欲しいし、はい、で逆にその国民側もそれをちゃんと、ね、ウォッチして、はい、で知って、でじゃあそういうことならという、本当に双方向のアクションがあって初めてそれがうまく機能するという部分ですよね、はい、
そうなんですよ、うん、それをやっぱり両方からそういうふうにお互いにやれるようにしていくということが大事だと思うんですよね、
うんうん、なるほどなるほど。まあ、それあってこその、まあ、公僕というか、まあ、いわゆる公のしもべとして働いていただく、ね、はい、ね、いう、で、そしたら政治家としても、こういった働きができるんだよという、うん、ね、投げかけもできるとして、またそこでね、キャッチボールができできますもんね。はい、なるほど、なるほど。じゃあ、それ、こっちの関心も高めなきゃいけないし、
はい、
で、政治家側の発信もまだまだでも足りないんだよという、はい、いうことですね。
そうですね。
どっちもまだ。
まだまだ
だと思います。まだまだですね。はい、そうだからね、政治家の方って、まあ、国会議員の方も含めて、はい、それぞれの方々を見ればもう大多数が志の高い方がほとんどだと思うんですよ、うん、まあ、そう信じてるんですけど、はい、でもやっぱり多く集まると必ずしもいい方向に行かないっていうのはやっぱりその辺がちょっとあるのかなっていう感じもしてきますね。だから今お話をお伺いしてると、
あ、やっぱりその一人一人の国会議員とか、うんうん、そういういろんな議員だけじゃなくていろんな人いますけれども、
はい、
やっぱ一人一人の思いっていうのはやっぱりすごく方向性としてはいろいろあると思うんですね、うんうんうんうん、でそういうものをやっぱりまとめていくっていうのはやっぱすごく難しいことで、
うんうんうんうん、
で本当にそれにはやっぱりいろんな要素が必要で、時間も必要ですし、特に民主主義の中でやっぱりいろんな意見がある中でそういったものをまとめていくっていうことは非常に難しいことだけれども、
うんうん、
その難しいことをあえてしていかないと、
うん、そうですね、
やっぱりそれが、うん、社会としてやっぱり非常にそのもう簡単に上から下に決まっていくだけだったら本当にその楽なんでしょうね、うん、だけどそれはある意味でやっぱりすごく非常にその自由の利かない社会で、
危険ですね、それね、
危険ですし、やっぱりやる気も起きないですしね、うん、そういう意味では本当にそれをうまく社会として それができていくような、そういう仕組みをやっぱり作っていくっていうのは本当にまあいろんな要素もあって難しいけれども、でも面白いところだと思うんですね。
そうですよね。だから本当10人問える100人100用の意見があって、それを一つにするのはとっても難しい話だけど、でやっぱりそれをするためには議論し尽くさなきゃいけないし、
そうですね、
そのためにも発信して受容してまた発信してっていう、
はい、
ね、そのアクションがないことには、ね、その端緒すらないですからね。
そうですね。やっぱコミュニケーションが本当に大事なんだと思うんですよ、ね、うん、
じゃあ我々一般国民の方のアクションとしても本当に政治にもっともっともっと関心を持たなきゃいけないし、
そうですね、いうことです。選挙の時だけじゃなくて、うんうんうん、まあ、今本当にともするとやっぱ選挙のために何かこう政策が出たりとか、なんか選挙のことでもってやっぱり動いてるようなところが今の政治なんか見てるとよくあるんですね、うん、
はい、
だけどやっぱそうじゃなくて、やっぱ本当にもっと長いスパンで物事を考えたりとか、もっと広くね、やっぱりこう考えていけるような、必要があることもたくさんありますし、やっぱ本当にこの今の、政治について、やっぱ今の社会について、やっぱ本当にもっとこう考えていかなきゃいけないこと、まあ、今までとはやっぱ違った、やっぱり視点で考えていかなきゃいけないことっていうのもどんどん出てくると思うので、やっぱそういったことをやっぱり本当に考えて突き詰めてやっていけるように、国会議員になって、自分自身もやっぱりもっと勉強しなきゃいけないですし、まあ、国民の立場としてもやっぱりそれをやっぱもっと知って、そこからやっぱりより良いものをやっぱり生み出して作り出していかないといけないと思うんですね。だからそういう意味でもっともっと今起こっていることについて自分自身もやっぱり知りたいし、そういったことをやっぱ伝えて、もっと多くの人からやっぱりいろんなことを伝えてもらいたい、そういう意味でやっぱりそういう相互のコミュニケーションを本当にこの政治についてもしっかりやっていきたいなというのを思いますね。
選挙の時だけじゃなくて、はい、ということですね。
そうなんです。
はい、川田さんが国会議員になって一番こう学んだことっていうのは何ですかね。
今まではある意味自分の言いたいことだけを言ってればよかったところがあるわけですよね、うんうんうん、その自分の主張っていうのをやっぱしていけば、
はい、うん、
でただやっぱ本当にそこからやっぱりもっと自分以外の人の意見も取り入れて、やっぱどうやって自分 の, やりたいこととそのだけではないいろんな人の意見を取り入れてやっていくっていうことだったり、それからその事務所のマネージだったりその経営だったりとか、そのいろんなそれまではその自分は会社もそのやってたわけではなくて、教育の中で、講師の仕事をやってて議員になったので、そういう人を使ったり、そのいろんなこの、いろんな組織の中でやっていくってことなんかのこれから学んでいく、そういったことなんかも含めてやっぱり国会議員になっていなかったらやっぱ学んでなかったことってたくさんあるので、やっぱ本当に 今日々やっぱ毎日そういうそのいろんな新しいこともそうですし、まあ、環境についてのことなんかもやっぱりすごく学んできていくこともありますし、いろいろそういう自分が今までやってきた中だけではないところから国会議員としての仕事を通してやっぱり学んでいることってのはすごくたくさんありますね。
今この日本社会の現状というのが、まあ、ある意味夢や希望がないとかいろんな意味で閉塞感があるような状況が懸念されるわけなんですが、
はい、
川田さんだからこそ言えるこう生きる勧めみたいなのっていうのはどういうことがありますか。
10歳の時に HIV の感染の告知を受けて、やっぱりその、まあ、長く生きられないだろうなっていうふうに思って、ずっとそれからいつ自分が死ぬのかってことをずっと考えてきて、まあ、ここまで、まあ、今年も34歳になるんですけれども、やっぱ本当にそういう年まで生きられたっていうこと自体がやっぱりすごく、まあ、ここまで生きられるとは思えてなかったんですね。本当にそういう意味でやっぱり自分自身やっぱりここまで生きてきてよかったなって思えるし、それをやっぱ本当にそういうふうにみんなが思えるようなやっぱ社会にしていきたいっていう時に、生きてるだけでもやっぱりすごく幸せだと思えるんですけれども、そういうふうに思える社会になっていないっていうことがすごくいろんな自殺だったり夢や希望が持てないっていうことにつながっていると思うんですね。本当にそういう今の社会のやっぱり生きにくさみたいなもの、今の日本のその枠の中で考えているところもあると思うので、もっと広い視点でやっぱ物事を考えていければ、時間の軸であったり世界のそういういろんな地球もそれもっと広い範囲で考えていけばですね、やっぱ本当に自分自身がじゃあ今生きていく中でやっぱ生きてて本当に何のために生きているのかっていうのもずっと考えてきたわけですけど、やっぱ本当にそういう生きててよかったなって思えるような社会をやっぱりじゃあ与えてもらえるんじゃなくって、やっぱり自分たちでどうやって作っていけるのかっていうことをやっぱ考えていければ、 やっぱ本当にその絶望的になったりするとやっぱりそのなんか壊したりとかしたくなっちゃうかもしれないんですけども、まあ、自分もそういう時期もありましたけど、そうじゃなくってやっぱ本当にどうやってじゃあ自分がよりよく生きていくのかっていうことを突き詰めてやっぱり考えていった時に、もっと自分たちが生きている周りの環境が本当に良ければいいよなって思えるように、自分の周りをどうやったら変えていけるのかなっていうことを考えていければ、少しでもやっぱそういう成果として動いたものが見えればね、やっぱすごく自分としてもやっぱそういういろんな人に支えられてここまで生きてこれたわけですし、やっぱ本当に一人でここまで生きてきたわけではなくって、やっぱ周りの、まあ、家族であったり友人であったりいろんな人が応援してくれて、本当にそういう自分がここまで生きてこれたものがあるので、そういったものはやっぱりちゃんと自分が周りの人たちにやっぱりしてもらえたことを、やっぱどうやってこれから自分がここまで生きてこれたことをやっぱちゃんと自分のこれから次の世代に自分の命をやっぱつないでいくのかっていうことなんかも含めてやっぱ考えて、やっぱ自分ができる最大限のことをやっていきたいなと思っているんですね。だから本当そういう自分の命でやっぱここまで生きてこれたっていうこともあるし、それから周りの人たちに支えられてここまで生きてきた、で本当そういう自分がこれからどうやって生きていくのかっていうことを考えたときには、やっぱ自分一人で生きていけるものではない社会をやっぱりどうやってより良くしていくのか、本当にそういうところをやっぱり自分は自分なりに考えてやっていきたいなっていうのはこれからもやっぱ思っているところなんですよね。
なるほど。じゃあその今後の日本を担う若い世代に向けてのメッセージというのもやっぱりその辺に集約されてくる、
うん、そうですね、うん、自分自身も日本に生まれ育ってきて、やっぱりどうして日本ではできないんだろうかっていうことをいろんな国際会議とかですね、そういったところでこう考えさせられたことがあって、で自分自身やっぱり隠れて生きていくんではなくって、やっぱり堂々と生きていきたいって思って19歳の時に薬害エイズの被害者として実名公表して裁判戦ってきたわけですが、やっぱ本当にそれで自分自身やっぱり多くの人たちとやっぱりその支えがあって生きてこれて、でその選挙もそうでしたけれども、やっぱ本当にいろんな人たちが応援してくれてやっぱり自分が今いるので、やっぱ本当にそういう意味では本当にとてもここまで自分自身10歳の時には考えられなかったやっぱ生き方をしてきて、やっぱそれで自分自身は国っていうものを裁判でも勝てるとも思ってなかったですし、裁判もそうですし選挙もやっぱり無所属では勝てないと思ってます、思っている人たちが多い中で無所属で戦ってきましたし、まあ、本当にそれを支えてくれた多くの人たちがいてやっぱここまでできたので、やっぱり本当に自分一人の力ではないんですけれども、でも本当にそういったものをやっぱ考えたときに、やっぱり若い人たちにやっぱり若いからこそやっぱり実はできることがあるって思うし、それから動けば変わるっていうのは僕ずっとこの最近使っている言葉なんですけども、何もしないでこうやらないよりもやってみてやっぱりできることがあるんじゃないかって思うんですね。で本当にそういったことをやっぱりもっともっとやっぱ多くの人に自分がやってきたことを通してね見てもらえればいいなというふうに思ってるんですけども、
うん、番組恒例の質問なんですけども、はい、これまでで一番思い出に残る先生というのはどんな方ですかね。
まあ、でも自分自身やっぱ高校の時にやっぱ社会科の先生に、まあ、その先生教科書使わない先生だったんですけども、やっぱりすごい生き方をこう変えさせられたっていうかありますね。やっぱりその先生に習ってなければその公民とかね、まあ、そういう社会についてのことを、うん、多分ここまで考えなかっただろうなと思うんですよ、
うん、
自分自身のやっぱり薬害図の裁判をやっぱり自分の裁判なんだっていうことで意識できていったのもやっぱりその高校の社会科の授業で生きる訴訟っていう朝日さんっていう生活保護の受給最低限のことをめぐって争った裁判があって、その裁判のことを、自分が高校の公民の授業の中で習ったことっていうのはやっぱりすごく自分自身の裁判をどうやって自分の裁判として受け止めて、自分がじゃあ裁判でこれからそういう社会に対してやっぱりすごく裁判っていうものでやっぱり自分がやっていくのかっていうことをやっぱ考えさせられるきっかけになったものっていうのは、高校の時の社会科の授業ってやっぱりすごく大きかったなって思うんですよね。でそれがあってやっぱり裁判を通していろいろな社会を見てきて、まあ、国も見てきて、で本当にこの国をどうにかしたいと思うようになっていった。やっぱ本当にそういうふうないろんな人のやっぱり影響があって 教えられてきたことあるんですけども、
うん、
でもあそこの授業であれに出会ってなければっていうのは多分思い出すとそういうのはあると思いますね。
なるほどね。じゃあ本当にその原点の本当種の一番根っこみたいなところですね。
うん、で自分自身やっぱり教師になりたいと思ったのは、うん、やっぱりそういう教師ってその知らない間に多分生徒の人たち、まあ、学生の人たちにやっぱ教えているものってあると思うんですよね。でそれが毎年毎年ずっと先生の仕事をしているってことはいろんな人に出会う、そのいろんな生徒に出会ってくるわけ で、うん、で本当に今教育の中で現場でやっている先生たちすごく大変だっていう話はよく聞いてるんですけども、でも本当にそういうその先生たちがまいた種っていうのがやっぱりいつね、そういう社会の中でそういうふうにこう出てくるのかわからない、本当にそういう地道な仕事をやっぱずっと続けて一生懸命やってる先生たちが今もいて、
うん、
で本当にそういう教育の中でやっぱ本当にそういうすぐに成果が見えないことだけれども、うん、やっぱすごく大事な仕事だと思うし、うん、その教育っていうものがやっぱすごく自分にとってもやっぱりまだ原点ではあると思うので、まあ、もちろん医療もそうですけれども、やっぱ本当に教育についてもね、やっぱ本当に自分自身としてはもっと関わってこれからも講演に呼ばれて行ったりとかは今も学校でもどこでもしてますので、本当にそういう教育を通してね、やっぱりこの社会を変えていきたいっていうのはもちろん今も変わらずにあって、
うん、
でやっぱりそれは政治もそうですけれども、やっぱりもっとやっぱり多くの人たちにいろんなことをやっぱ知ってもらいたいなっていうのは本当に今でも思ってることなんですよね。
社会科の授業が原点となってで変わっていった、
うん、
まあでも本当にその、ご自身が身をもってそれは実感された変化が、ね、でも本当にいろんなところで実は起こってるんだろうなっていう、はい、ことですもんね。
そうですね。
ラジオ版学問のすすめ、本日は参議院議員の川田隆平さんにお話をお伺いしました。先生どうもありがとうございました。
いや、ありがとうございました、どうも。
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、参議院議員の川田隆平さんをお迎えしてお送りしました。いや、川田隆平さん、動けば変わるというのが最近のモットーということですが、いやでも本当ね、この自ら動いて変えてきている、でもそのためには我々自身も動く必要がありということをね、強く認識させていただきました。まあ、お互い双方向のコミュニケーションがあって初めて政治そのものが動くというダイナミズム、ぜひ体感していきたいと思います。番組ではあなたからのご意見ご感想もお待ちしています。番組のホームページ www.jfn.co.jp/すすめからお寄せください。ラジオ版学問のすすめ、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、蒲田健でした。